78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed. さあ、山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。今週は地域食物科学科の矢野美希准教授にお越しいただきました。矢野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
矢野先生は生命環境学部地域食物科学科の先生でいらっしゃいます。この地域食物科学科、一体どんな学科か先生からまずはご紹介いただけますか。
はい、地域食物科学科は食物の原料となる農産物の栽培から加工、醸造、そして人が食物を食べた時栄養的あるいは美味しさの点で人にどのような影響を与えるかというところまで広く食物について学べる学科です。
はい、
特に地域の農業や食品産業で活躍できる人を育成することを目指しています。
食はこう生きていく上で欠かせないことですもんね。
はい、
矢野先生はその地域食物科学科の中でどのような研究をされているんでしょうか。
はい、主な研究テーマはちょっと長いんですけど、無農薬栽培を目指した作物の窒素利用と微生物との相互作用に関する研究です。
はい、
で専門分野はもともとは園芸学だったんですけれども、最近は土壌微生物も研究しています。
完全無農薬で栽培するっていうのは難しそうだなと思うんですけれども、その虫や病原菌ってどうやって抑えるんですか。
はい、まだまだ現時点では簡単ではないと思います。しかし物事にはすべて原因があると私は思っておりまして、害虫や病原菌が発生するのも原因があってのことだと考えています。
はい、
ですのでその原因を突き止めて取り除けば害虫も病原菌も問題にならない程度しか発生しなくなるのではないかと考えています。
なるほど、その原因を研究していらっしゃるんですね。
はい、
その原因としてどのようなことが考えられるのか、窒素や微生物は関係しているんでしょうかね。
はい、私はそういうふうに考えています。例えば私たち人間は腸内にたくさんの腸内細菌を持っていますよね。
そうですね。はい、
でその働きによって私たちは健康を維持しているわけですけども、食生活が乱れたりとか抗生物質を多用するなどして腸内細菌のバランスが崩れるとそれがさまざまな病気の原因になると言われていると思います。同じように土の中にもたくさんの微生物がいるんですね。はい、そして植物はその働きによって、同じように健康に成長できるっていうことが分かってきています。で同じように肥料とか薬剤を使いすぎると土壌微生物もバランスが崩れて、病原菌が増えるのではないかと考えられるようになってきています。こうした土壌微生物のバランスを乱す原因をすべて突き止めて取り除くとともに、逆に善玉菌を増やすような方法を見つけたいなと思っています。
人も土壌もね、そのバランスっていうのがすごく大事なんですね。
はい、そういうふうに考えてます。
具体的にはどのような方法が考えられますか。
いくつか考えているんですけども、その一つとしては、地域の有機物資源を活用して、土作りをして、で、その効果を評価するということを考えています。でその有機物資源としては例えば竹林から出る竹のチップとかパウダーとか、あと河川や道路に生えてくる雑草とか家庭から出る生ごみとか、今は使い道がなくて捨てられているようなものを、利用して土を作るということを検討しています。
へー、面 白いですね。ただ一つ一つね研究してみて結果が出るかどうかっていうのを研究されてるので、そうですね、一つ一つ、はい、大変なところも多いですよね、
はい、時間はちょっとかかるんですけれども、
う
ん、
はい、窒素自体はどのように関係してるんでしょうかね。
先ほど肥料をやりすぎる与えすぎると土壌微生物のバランスに影響が出るっていうふうに申しましたけれども、はい、肥料成分の中でも特に窒素が鍵になると考えています。窒素を与えすぎると病害虫が増えるっていうことは一般的にもよく知られていることなんですね、ただ一口に窒素といってもいろんな形のいろんな窒素化合物がありますので、その種類によって、まあ、作物の成長とか病害虫の発生状況とかがどう変わるかっていうのを研究しています。
山梨では果樹栽培がとても盛んですけれども、果樹でもその無農薬栽培の研究をなさっていたりするんですかね。
はい、実はちょうど今年度から始めました。
そうなんですね、
はい、果樹で無農薬栽培をするのは極めて難しいと言われていますので、初めは比較的やりやすい野菜から取り組んでいたんですけれども、山梨に来てみましたら思ったより多くの生産者の方が自ら肥料や農薬を、まあ、減らす努力をされていることを知りまして、やはり山梨では果樹の方にも取り組まなければいけないなと思うようになりました、
一緒に地域の方と取り組んでいけたら嬉しいですもんね。
そうですね、はい、
矢野先生はどのようにその今の研究テーマにもともと行き着いたんでしょうかね。
8年前ぐらいなんですけれども、以前に体を少しおかしくしたことがあったんですけれども、それ以来食品添加物とか農薬などの化学物質を含む食物を食べるとあまり体の調子が優れないなと思うように感じるようになったんですね、でそれで、農薬を使用しなくても済むように病害虫が発生しない栽培方法を見つけたいと思ったのがきっかけです。
自分自身がこう体験されて、でそれを改善していこうという気持ちから生まれたんですね。
はい、そういうこと
です。今日先生初めましてなんですけど、お会いして本当にスタイルが抜群で姿勢も良くてお肌も綺麗でお美しいですねって話をさっきしてたんですけれども、
ありがとうございます。
内側からまずは変えていくって、そういうことがつながっていくんでしょうね。
はい、
先生の研究、将来的には消費者の私たちみんなの安心安全にもつながると思うんですけれども、そのあたりはどう思われてますかね。
そうなればいいなと願ってます、ですけども農薬の影響っていうのは消費者よりも生産者の方がより直接的に影響を受けていると私は思ってます、生産者の方というのは農薬を使うと健康面だけでなくて労力や経済的な面でも負担になります、また食の安心安全が重視される今日においては、ひょっとすると農薬を使用することに罪悪感を感じる生産者の方もいらっしゃるのではないかなと思っています、そのような心理的な負担があるのであれば、それもこの研究によってなくすことができればいいなと願っています。
そうですね、幸せな形に近づきますもんね、来週もですね、矢野先生にご出演をいただきますので、ぜひ質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。ちょうどね、果樹栽培だったりね、いろんな農園をやられている方も多いでしょうし、ぜひメッセージ送ってください。矢野先生、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ、今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。さて、山梨大学生命環境学部では今年平成28年4月から地域社会システム学科に観光政策科学特別コースが新設されるとともに、地域食物科学科のワイン科学特別コースの募集人数が増えます。詳しくは山梨大学生命環境学部のホームページをご覧ください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報を伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。